街の話題、本日は感染性胃腸炎に気をつけましょうということで、保健予防課の船久保さんにお話を伺っていきます。船久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、保健予防課の役割とその中での船久保さんの担当業務を教えてください。
保健予防課は感染症や難病、HIV などの患者さんに対応する担当と精神保健の担当と2つに分かれています。私の担当は感染症の担当ということで、感染症についての普及啓発や患者さんへの対応などを行っています。
それでは今回のテーマである感染性胃腸炎というのはまさにご担当ということですね。さあ、毎年この冬が近づいてくると感染性胃腸炎という名前も聞く機会が多くなるんですけれども、感染性胃腸炎がこの特に寒くなってくる時期に流行するというのは何か理由などはあるんでしょうか？
考えられるのは、感染性胃腸炎の原因となるのが皆さんがよく知っているノロウイルス、またはロタウイルスやサポウイルスなどのウイルスが原因になることが多いんですね。でウイルスは気温が低くなると活動が活発になると言われていますので、一つには気温が低くなってウイルスが活発に活動するということがあると思います。また寒くなると私たちも体の抵抗力が落ちますので、感染症にかかりやすくなるのかなと思います。また寒くなって水が冷たくなると、普段はトイレの後きちんと手洗いをしている場合でも指先だけしか水につけて洗わないとか、手洗いが不十分になることがあるのかなと思います。
さあ、この寒さというところから様々な原因があるんだなということを感じました。それでは改めて、先ほどもご紹介が少しあったんですけれど、感染性胃腸炎とはどういった病気なのか教えてください。
感染性胃腸炎は主にノロウイルス、ロタウイルス、サポウイルスなどのウイルスが食べ物や感染した人の便や嘔吐物を介して口の中にウイルスが入っていって下痢や嘔吐、腹痛などを起こす病気のことを言います。
一度かかったことがある方は本当にこう思い出したくもないと感じてしまうほどの症状かなと思います。さあ、この感染性胃腸炎、予防する方法などはあるんでしょうか？
感染性胃腸炎は口から病原体が入ることで感染しますので、まずそれをシャットアウトすることが一番効果があります。まず一つは、普段から手を清潔に保つことということで、正しい手洗い、石鹸を泡立てた正しい手洗いを普段から心がけていただくことが予防につながります。また牡蠣などの二枚貝の中にはウイルスが含まれていることがありますので、食品は十分加熱して食べることも予防につながります。
さあ、この感染性胃腸炎、かかってしまった場合にはどのような対処ができるんでしょうか？
感染性胃腸炎にかかったことがある方はわかると思うんですけれども、激しい下痢や嘔吐などの症状があります。その場合は水分や食べ物が十分に取れないというようになると思うんですけれども、水分はきちんと脱水を予防するために取っていただきたいと思います。また赤ちゃんやお年寄りは脱水がひどくなったり症状が重くなったりすることがありますので、体調がおかしい場合には早めに医療機関を受診してください。
こうお腹を下していると、なんだか水分は取ったらいけないのかななんて感じてしまう瞬間もあるんですけれど、そうではなく脱水になっているので水分が必要ということですね。さあ、このかかってしまった場合という点なんですけれども、例えば家族がかかってしまって自分がまだ元気な場合、どのような点を気をつけたらいいんでしょうか？
ご家族が病気にかかってしまった場合は、先ほども申し上げたように下痢や嘔吐物の中にたくさんウイルスが含まれていますので、それらを適切に取り扱うことが大切になります。まず処理をする人はお家にできればあればですね、使い捨ての手袋などをはめていただいてお掃除をしていただきたいと思います。またお掃除、トイレやその吐いたものがあった場所ですね、そういった場所を消毒をする場合には、次亜塩素酸ナトリウムというものを薄めて作った消毒液を使うといいと思います。
今、次亜塩素酸ナトリウムという内容が出てきたんですけれど、これは私たちお家で作ることができるものなんでしょうか？
次亜塩素酸ナトリウムというのは一般的に家庭で使われているものにはですね、ハイターやブリーチなどの家庭用の塩素系漂白剤の中にこの次亜塩素酸ナトリウムというものは成分として含まれています。例えばお家で消毒薬を作る場合、 500ml のペットボトルを使う場合には 500ml のペットボトル1本の水に対してペットボトルのキャップ約2杯でだいたい 10ml になるんですけれども、それを入れると消毒薬を作ることができます。
それではぜひこの時期にもしも嘔吐などがあった場合には、そういった次亜塩素酸ナトリウムを希釈したもので消毒した方が良いということでしょうか。
通常のお掃除の後にその消毒の作業を加えていただけるといいと思います。で、次亜塩素酸ナトリウムは金属を錆びさせてしまうこともありますし、また塩素の匂いがかなりきついですので、使用するときは換気をして使ってください。また塩素液につけた後は10分くらいつけましたら、その後拭き取りをしてきちんと拭っていただきたいと思います。
ありがとうございます。さあ、感染を拡大しないようにするためにということでお話を伺ってきたんですけれど、それ以外にどのような心がけが必要でしょうか。
もしご自分が感染性胃腸炎にかかってしまったかなと思った場合には、周りの人に広げないようにする対応が必要になります。まずおトイレの後は十分石鹸を使った正しい手洗いをしていただくことが基本になります。ご家族とはタオルを一緒に使わずに別々のタオルを使ってください。で、手洗いは石鹸をよく泡立てて、できれば10秒間を2回洗うと効果があると思います。またトイレなどを汚してしまった場合には、先ほどお話をした次亜塩素酸ナトリウムの希釈液で消毒をするとよりいいと思います。
消毒の方法、そして手洗いの方法を教えていただきました。この手洗いなんですけれど、特に洗い残しが見られる場所などもあるんでしょうか。
よく洗い残しが多いのは親指の付け根のところです。そこは洗い残しが多いところですので、注意して洗っていただきたいと思います。あと人によっては爪の間とか指の間とか、そういったところも汚れが残りやすいポイントになります。
それでは家族みんなでこの正しい手洗いっていうのを改めて見直していくことも大切ですね。今感染性胃腸炎のお話を伺ってきたんですけれども、これからの季節、それ以外に健康面で気をつけるべきことというのはありますでしょうか。
感染性胃腸炎は例年12月頃が流行のピークになるんですけれども、それが終わって1月2月頃になりますと、今度はインフルエンザが流行してきます。インフルエンザも高い熱が出て辛い症状が出ますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。
気温が低くなるこの季節、さまざまな感染症について気をつけていかなくてはいけないんだなということを教えていただきました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
これからますます寒くなっていきます。ぜひ体の調子に気をつけて、正しい手洗いを心がけて、健康に冬を過ごしていただきたいと思います。
ありがとうございました。町の話題、本日は感染性胃腸炎に気をつけましょうということで、保健予防課の船久保さんにお話を伺いました。船久保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。